ご機嫌いかがでしょうか。中村くうみんです。2017年10月1日、すっかり秋色の空気に覆われつつある日本列島という雰囲気です。私の住んでます南関東東京近辺はですね、金木犀もほぼ終わりかけな雰囲気なんですね。もう香りもだいぶ収まってきちゃいまして、しかし金木犀二度咲きすることもね多々あるということなので、もうちょっと楽しみたいな、もう一回咲いてくれないかななんて思ってる今日この頃です。いかがお過ごしていらっしゃいますでしょうか。では今日も元気にいきましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日10月1日の花は紅色の菊。花言葉は愛情。今日の花、紅色の菊のご紹介です。菊と一口に言っても近頃本当にいろんなタイプが出回るようになってきましたよね。馴染みやすいのはご紹介のこんな感じのコギクでしょうか。菊科の多年草、原産地は中国。今回は基本データというよりは菊の雑学をご紹介することにいたしましょうか。まずは大まかな分類。大型の観賞菊と小ぶりで現代的な洋菊に大きく分けられます。観賞菊はいわゆる菊花店に出品されるような三本仕立てにするようなクラシックなタイプですね。武州儀の祭壇などに飾られる白いタイプなんかもこっちになるんじゃないでしょうかね。そして現代的な洋菊は近頃本当にいろいろな花型がバリエーションも豊富になってきました。フラワーショップなどでもかなりカジュアルなアレンジメントに使われていたりとか、スプレーマムやポットマム、こういったものが洋菊になります。さて観賞菊の方なんですけれども、私クミもですね、なぜか小学校6年生の時に学年全員で作らされたんですね。三本仕立ての大菊です。夏休みも水やり当番なんてやって何度か投稿したりもしましたね。続いては菊という漢字の文字。中国での字がそのまま使われていますが、この字には散らばったお米を一箇所に集めるという意味があるそうな、花びらをお米に見立てたんですね。そして日本での普及は、菊の栽培がブームになったのは江戸時代です。現代にも続く菊花店品評会の基礎が築かれたのもこの時代。特に19世紀初め、文化文政時代にはまさに百花繚乱、菊人形なども作られていったようです。文化文政時代、西暦でいうと1804年から30年ぐらい、かくして日本文化を代表する花としての地位を獲得していったわけです。日本の国の花というといわゆる桜なんですが、菊もそれに準ずる地位が与えられていますよね。そして菊の御紋といえば、不可侵な家紋、さる高貴なお家の家紋となっておりますが、菊の花が皇室の紋章、皇室の紋章とされたのは明治4年1871年のことだそうです。以降菊花紋は皇室以外での使用は禁じられています。平民には使えません。現在の皇室典範が規定されたのも明治時代ということですから、現在の天皇制の骨格は明治時代に作られたと言えそうですね。女性宮家を創設するかどうか、いろいろと議論がありますけれども、伝統というよりは明治時代以降の決め事と考えれば、もうちょっと柔軟に考えてもいいような気がいたしますが、この辺オフレコですかね。もとい、日本の秋をクラシックに彩るイメージの菊の花、これからも日本人の美意識と生活文化に根ざして愛情を集める存在であり続けることでしょう。以上、今日の花、紅色の菊にちなみ菊のあれこれご紹介しました。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れのお時間です。さて本編中でお話ししました中村くうみん小学校6年生の時の菊栽培チャレンジ、結果やいかになんですが、 見事に途中で枯れてしまいました。実はかなり強い肥料を途中でやるというような時がありまして、いわゆる堆肥系、肥だめ系というやつですか。田舎だったものでね、ご近所の農家から生肥チックな堆肥をねもらってきて、みんなでやろうという時があったんですね。根元に直接バッとかけすぎちゃったようで負けてしまいましてですね、いわゆる焼けて枯れてしまったという、友達の咲いた菊を見て、あ、綺麗だななんてちょっと羨ましかったのを覚えております。まあ今はね、たくさんいろんな花、その代わりと言っちゃなんですが、見てますので帳尻は合ってるかなと思っておりますが、ではまたお耳にかかりましょう。中村くうみんでした。